もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
私の母親のことで相談したいんですけど、
はい、
母親ともともと折りが合わなくて、
はい、
まあ、母親から小さい時から虐待を受けて育って、
うん、
なんて言うんだろうなうーんと今ちょっと思い出す楽になるんですけど、
はい、
中学生になって学校でいじめられてて、
はい、
で話をしたんですね、母親に。学校でちょっといじめられてるんだけどって、
はい、
したらそれはあんたが悪いからいじめられてるんでしょって言われたんですね、はい、何も理由を聞かずにことしてる、いじめられてるんでしょって言われて、はい、いや私は何も悪いことしてないよって、まあ、その時にと強く言ったんですよ、
はい、
そしたらあんたみたいなバカな子を持ったせいで私が苦労するんだからもう余計なことに口挟まないでって言われたんですね、
はい、
で私そこからもういじめられても何しても一切母親に物事を言えなくなっちゃったんですよ、で、まあ、母親は水商売をしてたんで事業参観とかそういうことがあるとなんか服装が派手だったんです、で周りのお母さん結構落ち着いた感じの服装なのに、うん、うちの母親だけ目立ってたんですよ、
はい、
で、まあ、次の日学校行ったらあんたのお母さんってなんでそんなに服派手なの、
うん、
あんたのお母さんってさってどこの馬の骨の男と付き合ってんの、え私何も分かんないからはいって思っちゃって 何のこと言ってんのって、あんたのお母さん水商売やってんだってって言われて、
うん、
ああ、うん、やってるよって言ったら、え、だってさ、どんな男とやってるか分かんないじゃんって、まあ、すごい友達のこと言われて、うん、いじめがまたそこからエスカレートして、また学校行ったら今度教科書が全部捨てられてて、
で、
机も椅子も何もかも全部、あの、プールって冬とか全然使わないじゃないですか。
はい、
で、まあ、色も汚いし、もうなんかすごいゴミだらけなんで、そこに全部投げられてて、
うん、
で、それをもうみんな見てるわけですよ、いじめ、私をいじめてた人たちが。
はい、
で、私は取りに行って、これはもうひどいから先生に言ったら、こんないじめのなんともないだろうって。こんなお前が受けても、あの、なんとも思わないかって言われ、
先生がそういうの。
先生にそう言われて、
うん、先生が全然、つまり相手にしてくれなかったってことですね。
相手にもしてくれなくて、
うん、
でもう家に帰ってもうさすがにちょっとまたその母親に言ったんですね、
うん、
いじめられてるんだけどもう学校行きたくないって言ったら、
うん、
え、じゃあ行かなきゃいいじゃん、
うん、
行かなきゃいいじゃん、そんなあんたいじめられてこっちも辛いのになんだよその態度みたいになっちゃって、
うん、
でも次の日ぐらいにやっぱりあの朝家は出てったんですけど公園とかで一日時間を潰したりとかして学校行かなかったんですね、
はいはい、
そんで家に帰ってきたらもう息なしもう頭ぶん殴られてバルンって殴られてお前今日学校行ってねえだろって言われて行ってないよって言ったらあんた殺すかんねって言われたんですよ。
もしもし、
はい、
今あなたおいくつですか。
33です。
33歳、
はい、
でね、まあ大変溜まってるものがあるようですねで今あの涙交じりで語ってくれてるんですけども、
はい、
今それをお話ししてるのは中学校の時の話ですよね。
はい、
でその今中学校の時の思いがまだ今でも語るとねあの涙が出てくると思うんですけども、33歳で、
はい、
で今その頃のあの思い出から始まって、はい、今につながるお悩みなんですか。
まあ、まあそういういじめもあってなんとかこう高校も卒業して社会人になって、
はい、
なんとか普通に生きてはきたんですけど、
うん、
あのまあその中学のいじめが原因で円形脱毛症になっちゃって、
はい、
髪の毛が全部なくなっちゃって、
はい、
でまあ一生髪の毛が生えませんっていうふうに医者から言われて、
はい、
それでも私はもう何とかしてでも生やしたいと思って病院を何回も何回も変えて、うん、ですね、
はい、
でまあ見てもらって結局髪の毛が生えないって言われて、うん、まあ一生ウィッグをつけてる形になるんですけど、うん、で母親にまあある時なんかこうなんで私が髪の毛なくなったの知ってるって全部あんたのせいじゃんって一回言ったことがあったんですよ、
うん、
そしたらああそうだったらあんた私と縁切りなさいよって言ってきて、うん、あんたがそのつもりならうんって思ったんですけど、
うん、
それでまあ結婚して1年になるんですけど
結婚されたのねあなたが
はい、うん、結婚しました、
はい、
でまあ主人もその過去のこと全部聞いて、うん、もうそういうお母さんとはごめん俺は付き合えないよって、
うん、
もし何かされたら辛いもんって、
うん、
で主人の両親も、
はい、
そんなんだったらまあわざわざね会いに行く必要もないでしょってまあまあねあのそんなに嫌な思いしてたんだったら別にいいじゃないもうそんな会う必要ないじゃないって言ってくれて、うん、まあ理解はしてくれてるんですけどたまにこう、はい、電話をかかってきて、うん、なんかお金を貸してほしいとか、
うん、
そういうことを言われて、はい、でもちょっと親子の縁を切りたい、うん、そこまでされて、うん、まあ今後関わっていくつもりがなくなっちゃってて、
うん、今そこが問題なわけね、
はい、
はいはいはい、じゃあ もう少し具体的に聞かせてくださいね、
はい、
あなたお父さんは
いないです。
いない、はい、いないっていうのはどういうことかな。
私が小学校1年生の時に離婚してて、
うん、はいはい、小学校1年生で離婚ということは、
はい、
それ以前なんかおぼろげでもお父さんの記憶はありますか。
あ、保育園の時に運動会に来てくれて、
はい、
うん、まあ、お父さんと一緒にかけっこっていうのをしたのは記憶あり、はい、
記憶ある。 お母さん今おいくつですか。
55です。
55歳、
はい、
あなた兄弟は。
あ、いないです。
いないのね。じゃあ、はい、もう小学校入った頃からそのお母さんと2人の暮らしで。
あ、おばあちゃんとおじいちゃんが母方の祖父母がいたので。
いたのね。
はい、であのそっちに、うん、
あ、なるほど。じゃああなたが一人の時もおばあちゃんとおじいちゃんいたわけだ。
はい、いました。
子供の時で、お母さんは水商売をしてたわけですね、その後ね。
はい、そうです、
うんうん、はい、なるほどなるほど。で今になってお母さんがちょっとお金貸してくれとかいろいろ言ってくると。
そうですね、お金貸してくれとか、うん、でまあ母親が今から3年ぐらい前にがんになって手術をして、
うん、
もろん面倒見る人はいないから私が毎日病院に着替えを持って帰ったり洗濯したり、
うん、
あれが食べたいこれが食べたい仕方がないから買って持ってってやったりしてたんですけど、
うん
うん、そういうことをされるのが気に食わないってまあ言われて、
うん
うん、なんかもうあんたがいると気に食わないって。で結局お金貸してほしいとかそういうなんかもう、うん、そういうことばっかりしか言わないですもん。
うーん、
はい。
であなたとしてはもう親と縁を切りたいと思ってるわけですね。
そうです。
うん、今から回答者の先生紹介しますけどね、
はい、
今日の電話の相談内容としては、
はい、
まず縁を切るという私の判断間違ってませんかっていう悩みもありますか。
そうですね、それも、
はい、それもありますね。
はい、
でまあ仮に間違ってないとしてもじゃあ縁を切るってのはどういうことなのかと、
はい、
うん、どうしたらできるのかと、
はい、
そういうことも相談したいってことかな。
はい、そうです。はい、
わかりました。今日の回答者紹介いたします。精神科医の高橋龍太郎です。よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。
はい、よろしくお願いします。
まあ縁を切るってね、戦前はそれこそ感動っていう親子が本当に法律的にも縁を切るってことが可能だったけど、今の新しい民法ではそういう法律的に縁を切るっていう仕組みは保障されていないので、
はい、
まああくまで精神的なものなんだけれど、
はい、
縁を切るっていうあなたの気持ちを、最大限、相手にアピールして連絡を取り合わない関係を作るっていうことは、
はい、
基本的に言うとあなたの今の心の健康にはある意味では必要なことだと思いますよ。
はい、
要するに虐待を受けた子供というのは、
はい、
親がそれこそ結びついてる限りはいつまでたっても虐待を受けた体験を、はい、今あなたがありありと記憶しているように、
はい、
その古い記憶であるにもかかわらず古い記憶の層にしまい込むことができるの。なぜかというと、うん、会うたびに昔の古い記憶を全部ひっくり返してまた新しい記憶にさせられてしまうから、
はい、
だから古い記憶をずっと自分の記憶の古い層にそれこそ普通にしまい込むように、人間はみんなそうやって嫌な記憶を自分の、はい、要するに古い記憶に閉じ込めることで今を気持ちよく生きてるわけ、
はい、
でも今のあなたはそんな風にお母さんからしつこく連絡を受けたり、癌で看病しなきゃなんないっていうような事態があるたびに嫌な記憶を全部掘り起こされるから、精神的にもすごく辛くなると思うのよね。だから、それはもうあなたが言うように、お母さんと縁を切るっていうことに僕は大賛成です。
ありがとうございます。
うん。ね。で、おまけに、
はい、
そういう事情を分かってくれた上で、
はい、
一緒に夫婦になってくれるご主人や、
はい、それ
義理の両親がいるわけだから、
はい、
もう自分の居場所はそこと決めて、
はい、
もうお母さんとはもう一切連絡を取らないよっていう姿勢を示して何ら恥じることはないと思いますよ。
はい、
うん、
すいませんね。
うん、だからまあもちろん事務的な連絡とか親族肉親だから何らか連絡とかあったとしても、
はい、
それはそれでその要件次第で連絡を取ればいいし、それ以外向こうが何を言ってきても、はい、一切それこそメールアドも消して連絡取れないようにして何の問題もないと思うよ。
はい、
うん、そうじゃないと一生あなたはその嫌な記憶を掘り起こされながら生きていかなきゃなんないから人生が辛くなっちゃうの。
そうですね、もう人生、うん、そうですね、主人とその結婚する前は本当に辛くて、
うん、もう
なんか連絡来るたびにその昔のことを思い出しちゃって、
うん、
でもなんか体は震えちゃったりとかして、うん、でまあ、電話が終わればほっとするから少しそこで楽になるんですけど、
うん
うん、なんかそういうことが何回も続いてて、
うん、
なんかもうその時からちょっと縁を切りたいなって自分では思って、
そうだね、
こうインターネットでこういろんなことを調べて、うん、なんか思ってなんか実行に移そうと思うんだけどもなかなかできず、うん、今日まで来ちゃってて。
そうだね、まあ、これはいろいろ学説もあるんだけれど、それを複合型の PTSD っていう、要するに PTSD って普通はもう命がかかるような衝撃的なことがあって、それがずっと例えば何年にもわたってっていうことなんだけど、一つ一つの事象は命に関わるようなことではないんだけれど、もうずっと長期間にわたって虐待を受けた子どもたちっていうのは生涯ずっとそういう掘り起こされる記憶のまあ反乱みたいなことに悩まされるので、それを防ぐまず第一歩はもうその対象からとにかく距離を取るってことが一番大事なので、
はい、
あなたの選択は全然間違ってないし正しいと思います。
ありがとうございます、
うん
うん、なんかちょっと楽になりました、
うん、ぜひ。
もしもし。
はい、
今まで辛かった分というか辛かったことを忘れるぐらい幸せになってくださいね、
はい、ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、はい、大丈夫です。
はい、失礼します。
失礼します。
はい、失礼します。